もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
12月12日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイサオの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイサオです。
あってなんですか。自分の番組でしょ。
忘れてた。
ユキサダイサオ監督。
もうなんかね、そうなんか言葉がね、もうずっとこう一昨日ぐらいからかな、昨日名古屋に行ったんですよね。あ、今日福岡行ったんですよ、昨日名古屋でしょ、一昨日が石川県、
あっちこっち行ってますね。
石川、名古屋、
福岡
で熊本と、こう映画のキャンペーン、
ほうほうほう、
で大概が同じことを聞かれるでしょ、僕もお便りになってますけど、大概同じ子引かれて、それをなんかこう変えようとするんだけど、今回の映画ね、語りたくない。あの、なんだろう、こう、まあいい、後で話しますよ。
まあ、
語りたくない
と。語りたくないと言われても、語らせるっていうのがこの番組ですけども。真夜中の5分前公開直前スペシャルということで55分間生放送をお届けしたいと思います、
はい、
まずはじゃあタイトルコールお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト
生放送でお送りしております。月刊ユキサダイサオ、みさんからのメッセージもお待ちしております、
はいはい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしています。
なんか面白いね。
何がですか。
なんかわかんない、疲れてて面白いかも。
ハイテンションになって
る。ナチュラルハイになっております
ね。もうさっきね、かまにちの方とね、
取材受けて
たんですけど、途中ね、もうなんかおかしい、もうなんかこう言葉が出なくて、珍しいんですよ僕の中でね、言い直しちゃったりとかして、大丈夫ですかって、風邪ですかって言われて、いや風邪じゃなくて疲れてるだけなんですけどって、なんだろう、
今疲れてるって、その舞台もやってるんですよね。
やってますね。
ブエノスアイレス午前0時、はい、これもう今まさしくやってる最中。
今もう東京で新国立劇場で絶賛上演中で、まあ僕はでも演出終わったんで、まあそういう意味ではまあある程度もうみんな素晴らしい俳優キャストで、なんかね、すごくみんな楽しんでもらってて、非常に評判がいい。
なんかもう結構今までにない難関だと先月の放送で言ってましたけど、
だったんですけど、まあ結果的にはすごいなんか自分としても楽しめてるし、いいものになったなと思って、なんかまあ楽しんでもらってるのが一番じゃないですか、観客の方たちが。そういう意味ではすごく良かったなと、それはまずあって、ただね、それも全部今までほらよく演劇やってたらもう毎回見て立ち会ってたんですよね、今回そういう状況じゃないんですよ、このまずキャンペーンがあります、
真夜中の5分前の映画のキャンペーン
ですね、映画のキャンペーン、インタビューね、繰り返しやってる、それがまずあるのと、来年の1月15日に映画クランクインするんですよ、新作映画のね、それのロケ班打ち合わせなどが、まあもう始まって、もちろん始まってますよね、1ヶ月も切ってるわけね、約1ヶ月しかないですよ、もしかも年末年始ねが入るから、まあもう本当にないんですよスケジュールが。
そんな忙しい中わざわざ帰ってきていただき申し訳ない。
ありがとうございます。
であれですよ、地方キャンペーンでしょ、この間要するにで電話でちょっと今
じゃあ並行して映画の準備するスタッフは作業しながら
してます。
木澤監督はキャンペーンしながら、まあいろいろ打ち合わせしたりとか。いや大変だそりゃ。
なんでこんなことになってんですか。
なんでこんなことになってんですか。
ご本人
もよく分かって
る。それはあなたが仕事を受けたからでしょ
う。ええ、違うんです
よ。違うの？
まあいろいろと。
いろいろ。
年末は本当はね、ゆっくりしたいじゃないですか。
まあまあまあ、それが人情ですよね。
年末だもん。
年末ですよ。も
う寒いし。
何やってんですか。
いや今日はもうとにかくね、真夜中の5分前公開直前スペシャルということで、はい、もうたっぷりこの話をしてもらわないかんわけですよ。
そうですよ、
はい、
語りたくない
です。いやいやいやいやいやいやいやいや、
てかね、語りたくないっていう、語りたくないっていう理由があって、もうね、説明のない映画なんですよね。キミさんもご覧になったから分か
る。そうなんです。
え、
だから私は聞きたいことがたくさんあるんです。
え、
だから 先月も言ったでしょ、権力を使ってなんとか見るって。だから今日の、ね、この公開直前スペシャルのために、
はい、
ちゃんと予習してます私は。
そうですか。
シーラさんは
見てますよ、もちろん。
まあ、シーラさんは権力がないですから、
ね、ないですし。
はい、
いやいや、もうだって27日を楽しみにしてるんですから、私。
あんま映画館に、
はい、
つまり一足早く見せていただいて。
そうですか。
まあこ、まあ、今回 の、 まあその映画の、まあ、ちょっと基本のところからちょっと話を聞きますけども、うんうん、まあ、あの原作は本田孝義さん真夜中の5分前という小説がまずあって、はい、
あります。
これを、まあ、映画化されてるわけなんですけど、原作は舞台は日本ですよ ね、 すね。それは今回上海を、はい、主に上海を舞台に、はい、まあ、中国で撮った、
はい、
そのまずそのきっかけというか、
なんでだ、
なんでだ、
なんで上海にしたの、うんうん、原則原則
日本なの、
日本なの、うんうん、なんでこう上海撮ってるんだよって聞かれるんですよ。
うんうん、
もう散々一昨日ぐらいずっと聞かれました。
それ聞きますよ、それ、う
ん、日本で資金が集まらなかったんです。
う
ん、
あ、なるほど。中国のやっぱりあのお金を出す人がいたってことですね。
そうです、うん、だけど単純に言うと日本で作りたかったんですよ、うん、
最初は、
うん、で脚本も日本だったんですよ、設定通り、
う
ん、でやってたんですけど、うん、作らせてくれなかったんです誰も、
日本では、
うん、もうちょっと、まあ、低予算で やればね、うん、みんながただ働きするみたいなね手弁当でやるっていう映画はいくらでも低予算で作れるんですよ、うんうん、でもほら、まあ、まあ僕の今までやってきた映画っていう面で、っていう意味ではそのプロフェッショナルな人たちが集まって映画を作るわけだから、うん、まあそこそこの資金は必要ですよね、うんうん、まあ、最低限の資金があればなんとかできるかなとかいろいろ思っていろいろやったんですけど、うん、なかなか日本ではこう、まあ、配給も含めてなかなかゴーサインが出ない。
うーん、
で気づいたら 5,6 年経ってしまってる。
あ、企画としてはじゃあずっとあったわけですね。
あったんです、うん、でそうしていくうちに世の中が、うん、ラブストーリーはあるんだけど、うん、どっちかというと若年層の人たち、若い人たちに向けてのラブストーリーになる、
はいはい、
そういう意味じゃスピーディーで、はい、展開が早くて、はい、明快な映画ですね、
はい、
なんかそういう映画をこう好むようになっていく、
うんうん、
で取り残されていくわけですよ、ある意味ね、この企画自体が、うん、さてそこで諦めるのか、
うん、
脚本があって、いやいやいやいやいやいや、これ面白いと思うけどねっていう気持ちがどっかに引っかかっていて、それでじゃあどう、ただこの企画自体がものすごく 6年していくうちにどんどんどんどん削ぎ落とされていって、いろんなものが、
うん、
すごくシンプルな愛があるがゆえに直面する苦悩みたいなものが描かれる映画になってたんですよ、
うんうん、
原作のその部分、そこの部分だけが取り出された、
うんうんうん、
じゃあどうしようかと、海外持っていく、うん、なんてこと、
うん、
そもそもこれはどの国でやったってこの映画は成立するだろう、
うん、
と思った、
うんうん、
で思った僕は、なんかいませんかと。で僕は好きな都市がある、台北とか、
うん、
台北なんて撮ってみたい、でかつてのアジア映画のなんかような、なんかこうスローな映画を撮ってみたい、
放射汚染の、
放射汚染とかエドワード・ヤンとか、
はいはい、いっぱいありましたね、
うんうん、そういう映画が80年代90年代にあった、
うん、
それ影響を受けた僕が台北で撮る、台北の街で撮る、うん、これは一つの面白いことでしょうと思って、台北にしようとしたら台北でもお金がうまく、助成金とかの関係を期待したんだけど、うん、なかなかうまくいかない、
うん、
で文化庁っていうね、日本でいうとやっぱりそういう映画に対する支援をしてくれるわけですよ、うん、ちゃんとね、うん、助成金っていうのがあるんです、うんうん、でその助成金制度があることを知ってたので、うん、それは合作映画炎上する助成金なんです、文化庁が作ってる。それはやっぱり他の国とのある一つのコンテンツを作る、うん、要するに 50%50% のちゃんと半分半分でちゃんと資金を集めるっていう、もうそういうのが条件、うんうん、でパートナーが必要なんですよ、うん、台北にいない、うん、どうしよう、釜山映画祭だ、釜山映画祭に企画マーケットがある、
ほうほうほうほう、
でこれを出す、見せる、うん、でいろんな国の例えばヨーロッパとかいろんなところが興味持つでいろんな話をしてくるんだけど、うん、まあ決定打がない中で、うん、パッと手を挙げたのが上海、上海のプロデューサーだった。でこの上海のプロデューサーと僕たちはこう組んで、何かできるだろうかでなって前に進もうとした時に尖閣の問題が起こります。
はいはいはいはい、
で反日デモ、まあ、またこの映画は結局こう阻まれるのかと、うん、企画で、うん、と思っていたら、うん、中国のプロデューサーやめようと言わない、で日本のプロデューサーもやめようと言わなかった、うんうん、じゃあ前に進めようよと、で心の中で火が灯るんですよね、うん、こういう時だからこそ、うん、我々文化は一緒に手を組んでいくべきなんじゃないかなんてことをね、うん、思って強く、じゃあ頑張ろう、前に進めようっていう中で2年前にこうこれでいくぞっていう脚本になり、そのために僕らは上海に出向いていろんな場所を見て、上海の空気や上海の文化、いろんな日常上海で日常を送ってる人たちのことを見て、うん、この映画の中で取り込んでいく、どんどん、そうしていくうちにどんどんどんどん設定はもちろん日本の設定ではない、上海に住む人たち、うん、でも日本の映画にしたいから、日本人の僕が撮る映画にしたいのでアイデンティティを失いたくなかったんですよね、うんうん、そこで主演は日本人にしよう、で主人公はミル・ハルマンでやってみよう、でそれはこの映画のアイデンティティですね、で僕が演出するってことで日本人のアイデンティティは保たれながらも上海という非常にちょっと不思議な、なんかこうミステリアスな街の風景を借り、俳優たちがそこに出演し、中国の俳優とコミットしてこの映画ができていくっていう、こう長い旅だったんですよ。これはもう結果的に最初にこの原作をやりませんかって言われてから約10年ぐらいかかってます。いろんな動き曲折があって、だから簡単に右から左に上海にやりましょう、この企画を上海にすればいいんだ、俺はピンと感じたよみたいなのじゃないんです。結果的に必然的にそこに誘われて作られた映画、それが見た人たち、昨日一昨日ぐらいからずっといろんな地方の人たちも聞いてるけど、みんながいやこれは上海だからなんかミステリアスさがさらに増したんじゃないかなみたいなことをおっしゃるんですけど、そもそもそれを狙ってやったわけではないです。必然だったんです。それがもうそうじゃないと完成しなかった、この映画。
でもやっぱこの映画が上海という舞台を欲したのかもしれませんね。まあ簡単にちょっとストーリーをねここでご紹介しておきますと、まあ、主人公の三浦春馬くん演じる亮という時計職人の青年がいるんですよね、はい、が、ある女性に出会います、
はい、
ルーメイという女性に、うん、で彼女は実は双子なんですね、
はい、
ローランっていう姉妹が、
うんうん、
一卵性双生児の姉妹がいて、
うんうん、
でその双子と関わり合っていく、まあ、その青年の、うんまあ、いろんな物語が進んでいくっていう、まあ、ここから先ちょっとあまり説明しちゃうと、
うん
ね、皆さんのねなんとなくトップ、うん、設定は大体分かるでしょ、
分かりました、ね、設定
でこの、はい、まあ三浦春馬くんが
どうですか、
よかですね、
よかですか、やっぱり
やっぱどうですか、シーラさんみたいな女性の観客から見て三浦春馬くん、
いやなんかドラマでこの前出られた時にちょっとこうセクシーな感じのちょっと上半身裸っぽい感じので出られてましたよね、うん、で、あ、三浦春馬くんでそういうイメージなかったけどそういう風になったのかしらとか、ちょっとあちょっと色っぽいわねっては思っ ってましたが、うん、今回は？
いや僕は男ながらすごく色気がある俳優さんだなっていうなんか感じはしましたね。それもなんかほらセクシーとかそういうのじゃなくて、なんだろうな、なんか俳優としての色気っていうかがすごく感じられる映画だったなと思います。
役作りをこうなかなかこうなんていうのか、役作りってよくあるでしょ、
うん、
なんか意外と役作りができないような役というか、
まあ、ほぼ中国語じゃないですか、うん、そして、
まあ、そういう意味じゃ中国語を喋ることが役作りだったりとかするだろうし、う
ん
う
ん、まずその流暢さにも驚いたんですけど、うん、もうほぼネイティブみたいな感じでその現地の俳優さんと会話してるみたいな、うん、それもすごかったなと思うんですけど、う
ん、なんかほらよくね、なんだ、例えば上海オールロケーション観光とかって言って、うん、日本の映画で今までそういうのよく散々見ましたよね、
うんうん、
どこどこに行きました、はいはい、空撮入りますみたいな、はいはい、空からこうヘリコプターで撮影しました、
はいはい
はい、そういう映画にはまずしたくなかったですよね。もう上海が舞台で上海に生きてる、もう本当にもう地道に生きてる人間だから、まあ、そういう意味ではもう本当に僕らは、何も物珍しくないっていう気持ちの中で上海を撮ろうと思ってたし、そういうなんちゅうのいかにもっていう場所がなるべく出てこないようにしようと、まあなるべく心がけた。でもまあ、 日本人で外国人が見る中国だからやっぱりいろんなものが物珍しいし、やっぱりそういう路地は使いたいなと思ったりとかするって欲はあるんですけど、まあそういうとこもあるんだけど、なるべくこう中国の監督たちが撮ってるようので普通に撮ってるような、別に特別じゃないよっていう、だからこれは特別な映画ではないっていう風に見られたかった、
うん、
で最終目標は何ですかね、中国で公開することだったんですよね、
うんうん、
でビール・ハルマーにおいて言えば、中国で公開される時に最初にプロデューサーたちが言ったのは、うん、ハルマーの中国語があんまりうまくいけてなかったら、これは吹き替えにしますから。
もともと中国の文化では結構
吹き替えは平気なんです。
ありますもんね、
他人が吹き替えてもいいんです、
うんうん、そうなんですね。
そのほら方言も結構あったりとか、北京語だったり広東語だったりあるから、
例えばねジャッキー・チェーンさんなんていうのは、うんうん、どっちだっけ、北京語、広東語なんです、彼はね、うんうん、ね、かあ、彼の方が
広
東語の方なんですよ、うんうん、で北京語をやるときにジャッキー・チェンの吹き替えをする人がいたぐらいな、うんうん、同じ中国人なのに、もちろん喋れるんだけど、やっぱり流暢ではないから変えるとか、そういうことが昔はあったらしい、うん、今はもう北京語も多分流暢にされてると思うんですけど、うん、最初のうちはね、
うん、
とかそういうことが起こってるような、やっぱそれだけ別の国みたいな、同じ言葉だけど広東語と上海語っていうのもまたちょっと違うんですよ、訛りが、うん、明らかに違う、発音が違ったりするか ら、うん、だからそういう意味で言うと、非常にハルマは吹き替えなしで中国全土で公開された時もそのまんま、オリジナルのまま彼の声をちゃんと使っても大丈夫なぐらい頑張ったんですよね。だから彼の努力、実直な人間なんだけど、彼自身も
真面目な感じの人、
非常に真面目ですね、
うん、
すごくちゃんとこの作品に向けてこう、うん、一生懸命やる、だそういう意味ではこの亮っていう役がぴったりだったんですよね。
うーん、
なんかこう欲を出していろんなことをしようとかじゃなく、でそれってすごい勇気なんですよ。なんかほら怖いからいろんなことやってみようかなとか、いろんな負荷をつけかけていったりとか、ちょっと特徴をつけてみたりとかするものじゃないですか、何もない場合は。でもそれは全く彼の中では、まあある種演出も信じてくれてるっていうのもあるんだけど、やってくれたんで、すごくこの映画のトーンにはぴったりだったなと思いますけどね。
僕は映画を見ててね、三浦春馬くんの指の美しさにね、うん、びっくりしました。
指ですか？
ドキッとする、時計職人だから、もちろんほら細かい作業をするシーンとかもあるんですけど、それ以外にもいろんなね、結構指が出てくるシーンがあって、それがなんかものすごくこう彼のそのキャラクターの役のね、
うん、
こう性格なんかも伝わってくるような指なんですよ、うん、これぜひ皆さん映画館で見るときは、
うんうん、指フェチの方のみならず
注目していただきたい。女性はちょっとドッキュンってくるかもしれないですね。
あ、うん、いいですね、
うん、まあそれ、まあ、男性、まあ、主役は、まあ、三浦春馬くんと、もう一人チャン・シェオ チャン・シャオチョンさんっていう、うん、まあこれ台湾の方ですよね。彼も結構すごくあのワイルちょっとワイルドな感じの方ですけども、
うん、チャン・シャオチョンさんはもう僕はもう昔からすごい好きで、彼自身の映画もたくさん見てるし、まあ台湾の俳優ですけど、最近 GFBF っていうね、うん、映画があって、それはすごくなんだっけ2年ぐらい前の映画祭をもう全部賞取るぐらいの素晴らしい映画なんですよね。そのそういう青春映画をの主演だったりとかしてる俳優で、やっぱもう台湾ではもうトップスターですね。すごくなんかこう心の奥底になんかこう狂気みたいなものを潜めてるような役で、なんか普通のすごくナイスガイだった人間がどんどん変貌していく、今回は、うん、それをこう本当に短いシーンでそれを表現するっていう か、うん、なんかすごいな、説得力ある俳優だなと、うんね、
この方の役どころはどういう
映画のプロデューサーですね、はい、で双子の、妹のフィアンセです、
はい、お姉さんは三浦春馬くんと、
まあまあ、あのだんだんこう近づいていく人なんですけど、うん、
なんかまあカップルが2つあるみたいな感じなんですけど、じゃあそれがどうなるのかみたいな話なんですけどね、うん、でその双子を演じるのが、
はい、
まあこの番組でも何度もあの注目の女優さんですよってご紹介してましたけども、
うん、
リュウ・シーシーさん、いやー美しいっていうのもありますけど、うん、二人の役をやってるわけですよね、双子の両方を、
はいはい、お一人の方がされてる
の、はい、この演技もすごかったですね、
うん、まあでもね、なんかこれを見た人がすごくこうなんていうかな、彼女を好きになるって日本人のね、
うん、
男の人は特に、
うん、
もう女性もそう言ってるんですけど、非常に彼女のことが好きになったなとか、可愛いんですよね、なんか可愛いし綺麗だし、うん、でもなんか魅力的なすごい人で、まあもともと僕も日本に絶対受けるだろうなと思ってたんで、うん、うん、いいんですよなかなかね。
まああの向こうでは国民的ドラマって言われてる宮廷女官寂儀っていう大ヒットしたドラマの主演女優さんで、
うん、
まあ今最も旬な女優、
うん、
旬な女優ランキングの1位の方なんですよね、
うん、そうですね、
うん、いやすごくいいんですよ、
うん、なんかこのチラシの真ん中のところにこう双子で写ってる写真があるんですけど、こう顔つきが違いますよね、同じ方とはなんか思えない、
2人いるみたいに見えるでしょ、
うん、2人いるみたい、
でも1人の方が演じてるんですね、
不思議
これ、監督の前の1個前の作品の円卓で三つ子が出てきたじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
まあ、あの三つ子もう一人の方が演じてたんですけども、
うんうん、
今回の二人も、
うん、
まあ一人の方が双子を演じているんですが、二人いるようにしか見えない、
そうなんですよね、
あのね、三つ子のが大変そうに思うでしょ、
三人いますからね、
三回やんなきゃいけないし、うんうん、手間は大変なんですけど、うん、双子の方が大変、
大変、
なんでですか、
視線を交わすって言ったら対峙してるでしょ、これは難しいんですよ、合わせるのが
結構2人が会話したりとか、ね、
横並びになったりする会話っていうのは、三つ子は何ちゅうの3人だから、
うん、
なんかちょっとねボケても大丈夫なんです、多少ずれてもどっちかを見てる雰囲気もあるし、
はいはいはい、
これがね双子の方がシビア、
ああそうか、もう相手を見るっていう行為が出ますからね、う
ん、で関わってるのが三つですからね、三つ子の方がまだ
うーん、
気が散らせられるっていうか、
ああそうか
とかね思いましたね、これ双子のが大変じゃんっていう、
でね、その双子のシーンのその撮影の凄さに気を取られていると、
うん、
結構そこが重要なシーンだったりとかするわけですよ、ね、だからもうね俺2回見ましたもんねだから1回見てね、多分1回目見た印象と、うん、2回目見る印象がまたこれ違ったりとかする映画なんですよ、
うん、
同じストーリーですよ、同じストーリーなんだけど、
うん、
あれこれ解釈によってはこう購入ストーリーなのかみたいな、それあなたにどう見えるのか分かりませんけど、
うん、
そういう感じじゃないですか、違いますか、私の見た目は、
いや それでいいと思うんですけど、何でしょうね、この映画自体がね、そのまあ常にですけど、映画を作る時にこの昨今の映画が作られてる状況ってあるわけでしょ、世の中の、世の中の状況の中で、何だろう、どっちかというとこう説明方っていうか、ここを分からせたいんだってことを推してる映画が多いような気がするんですよ。特に日本の映画はね、この人がこの人を好きなんだなっていうことを明確にさせていって、観客に物語を覚えといてもらってっていうのが多いんだけど、僕はあんまりそういうことは見てる人が記憶に留めるとか、見てる人が気づくとか、気づかない人がいてもいいし、ね、そういうものが映画だと思って昔から見てるんですよね。で、感じ方が違っていい、ああそういうことねって後で言われて、ああ俺でもなのについていけるものが映画だと思ってるんですよ。だからなんかそういうものが本当はいいんだろうなと思うんだけど、なかなかこう昨今の日本映画ってそうじゃないから、あえてこういうもので、僕は90年代80年代80年90年代のアジア映画ってこういう雰囲気だっただろうし、全部が全部分かる必要はない、ただ何を感じたんですかあなたはっていうのがすごく重要で、やっぱ感じてもらう映画っていうのはすごくやっぱ重要だろうなと思ってるんですよね。
これね、絶対ね、誰かと一緒に見に行った後、映画見終わった後お話しするとすごく楽しいと思うよ多分私はこう見たけどあなたはみたいな感じが絶対あると思うんで、
お互いにこう 探り合って、
その人の人生観恋愛観世の中の見方によって違う風に見える、全く違う、同じ映画見てて全く違う結論にたどり着いてる可能性があるっていう、
そうだし、その、ね、恋人と見に行って非常に険悪になる場合もあるあなたそういう冷たい人ねみたいな、
そうなんですよ、
ディスカッションができる、
いやかといってもね、難しい映画じゃないんですよ、すごく美しいし、もう見てるうちに引き込まれていくタイプの映画なんですけど、
ちょっとサスペンスっていうかね、ミステリーがかってますから、映画自体が
見る人がどこにフォーカスを当てて見たかによって違って見えてくるっていうところがあるっていうこと
なんですよね、なんか不思議な感じですね、
はい、ちょっと番組の後半では、さらに深くお話を聞いていきたいと思うんですが、この辺でこの映画のサントラ版が届いておりますんで、
はい、
この曲も劇中で結構いい感じにかかりますね。
ああそうなんですね、
曲についてはちょっと後でお話を伺うとして、はい、じゃあお届けしましょう、
はい、映画真夜中の5分前のオリジナルサウンドトラックから半野義弘フューチャリング中野義恵でウィスパーオブレイン。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
お届けしたのは映画真夜中の5分前のオリジナルサウンドトラックから半野義弘フューチャリング中野義恵でウィスパーオブレインでした。
いい感じの、中野義恵さんってあの中野義恵さん、
そうです、
エゴラッピン、
エゴラッピンの、
なんか全然雰囲気、エゴラッピンと雰囲気違いますね。
半野さん、まず半野さんから説明すると、半野義弘さんって言って中国の巨匠、台湾の巨匠であるホー・シャオシェン監督の、フラワー・オブ・上海っていう傑作があるんですね、それの音楽がサウンドトラック最初に書いた方で、その後ジャジャン・クー監督との映画もプラットフォームとか、もうそれも書いてるし、中国の映画結構書かれてるんですよ、それで有名になった方で、なぜか僕はカノン12年前、カノンで一緒にご一緒してて、
一度じゃあコンビは組んでらっしゃる
してるんですけど、その時も僕はやっぱり僕らが興味が、スタッフで興味があったのはやっぱりちょうどフラワーオブ上海の後だったんで、この人やってみたいねって、日本人だしって言ってやってもらったんですよね。それ以降あんまり日本で活躍されてないんですよ。アルバム出されたり、ご自身のねアルバム出たり、素晴らしいアルバムとか、本当におすすめの曲いっぱいあるんですけど、アーティストでもあるんで、コンポーザーでもあるし、歌も歌うし、で普段は、パリに在住してます。
おお、ワールドワイドな方なんですね。
でも向こうで DJ をやったり、もちろんコンポーザーとしてもいろんな曲を書いたり、あとオーケストラに楽曲を提供したりとか、 いろんなことをされてる人で、まあ本当ワールドワイドですけど、やっぱり日本の映画やりたいよねっていう気持ちもあるんで、で今回これお願いしますと、特に中国だしっていう中でやってもらって、で元々このウィスパーオブレインっていう曲になったんですけど、結果的にその前にはもうちょっと違う映画をの映画のサントラックみたいなものを想像してて、書いてもらってたんですけど、なんか突然ね、撮影の1週間ぐらい前になんかもっと現代的な曲が中国の映画の中にかかった方が面白いんじゃないかと思って、なんか中国にあったような感じの曲だった、ちょっと古い開口的な曲にしてたんだけど、ただ僕もそう思いますって言われて、もう3日後ぐらいにパッと曲書いてすぐ送られてきて、早いと思いながら歌が入ったんですよ。その時半藤さんが歌っててこの曲を、誰が歌うんですかって言ったら、よっちゃんとかどうですかねとかって言うから、よっちゃん誰ですかって、いや中野よしえなんだけど、んと思って、いやエゴラッピーのよっちゃんって、
そこ繋がってたわけですね。
でもともと一緒に今までもコミットして曲を何曲か作ったりしている中だったので、でいやそんな僕的にエゴラッピーのファンである僕がいるわけで、そこにはもうなんかこう嘘のような、
あそんな感じで起用されてたんだ。俺監督の方の希望でね、中野さんに
向
かろうってことだった、
向こうからの、だからそんなだもんなのもう何も問題ないですよって言って、でも電話したらいいよって言ってくれたらしくてで来てくれて、もう超感動しました。レコーディングにも見ましたけど、いやもう素晴らしかったですね。
この曲がかかるシーンもすごくいいんですよ、
すごい色っぽいシーンになって、曲のおかげで、
これ多分映画見た人はサントラ版欲しくなると思います、
僕の知り合いもかなり何人も言ってます、まあ実際今もうサントラ発売してますけど、
これかけながらあなたももうこの世界に感激できます
よ、浸りたいですね、
もうぜひとも
おすすめします、
はい。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。